主イエスキリストの皆を拝ます。私たちの罪のために十字架にかかってください。3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に期待して持っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。感謝します。今日はですね、お借りしているビル この外壁工事があってですね、ちょっと少し賑やかな時があるかもしれないですけど、またですね、BGM だと思ってですね、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、今週から、9日からですね、パトモス・テサロニケ・ピリピチームというのが、ね、使わされます。パルコ氏のですね、国民の課題をお見せしますけども、世界情勢が黙示録の時代に向かって急変しているこの時にパトモスに行くというのは重要な意味合いがあります。黙示録が開かれること、また週末に対する備えというのは一つのポイントですが、さらに週末における使命の導きという点においても重要な意味合いがあります。示されている黙示録の本の完成とともに、そのパトモスの働きのためにお祈りくださいですね。それ以降、黙示録の本がですね、また出されようとしているんですけども、パトモスに行くとこう開かれてくる真理とかですね、ありますので、ぜひそのためにですね、またお祈りしたいと思います。もちろん本のですね、聖書の裏付けを持っての、解き明かしということになりますけども、いろんな解釈がですね、本当にこう目標の解釈でわからないところが多いんですけど、御言葉を持って神様を開いてくださるということがたくさん起こってくるので、神様に期待してですね、と思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今週からパトモス・テサロニケ・ピリピチームが使わされることをありがとうございます。主がこの時を導いてくださる御心のこの派遣となっていけるように導いてください。あらゆる道中を完全に守ってくださり、あらゆる危険から守り、また今回の御心を全うしていけるようにしてください。誰一人病気したり怪我したりすることはありませんように、あとはあらゆる危険から守ってくださることをお願いいたします。では黙示録の本の完成や、パトモスにおける祈祷員や、パトモスにおける働きの進展発展がなされていきますように、またそれぞれのこの教会の一人一人のこの召しに関して主が語られることを受けることができるように導いてください。祈る者も取りなす者もにおいても、神様が与えてくださる示しや語りかけをこの時に受けていくことができるように、また黙示録を読み、御言葉を読むことができるようにどうぞ導いてください。特に立てられているバルゴ秋元牧師を強めてくださり、豊かにこの覇権を守り導いてください。あなたに期待いたします。感謝しイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。9日からですね、18日まで、その日曜日挟んでですね、行かれますけども、ぜひですね、購入していただきたいと思います。テサロニケとかピリピっていうのをこう、パウロがこう捕らえられたり、その中でこう手紙もですね、喜びの手紙を書いたりとかしているところですけども、あとテサロニケはいつも喜んでいなさい、絶えずいなさい、全てのことについて感謝しなさいとですね、その有名な御言葉がある、書かれている、テサロニケに向かって書かれている場所のところでもありますけども、ぜひですね、読んでください。あとブログが出てますので、ぜひ見て見ながらですね、取り出していただきたいと思います。世界一の風ってファーローが言ってるんですけど、私は世界中に行ったことないですけど、確かにパトモスで、あそこのヨハネの洞窟、ヨハネがその黙示録を書いた洞窟があるんですけど、その洞窟の、近くに祈るんですけども、そこは本当に素晴らしい高台になっているんですね。パトモスの一番高いようなところで、こう海とかも見下ろしてこうできるところなんですけど、そこで祈ったり礼拝するんですが、本当にこう日本みたいにこう風がじめってしてないってこともあるんですけど、本当にこう爽やかなですね。そしてまたこう臨在があって、そこに行くと何かこう示されることがあるのは確かに多くあるなっていうふうに思いました。で、まだ最後まで締めくくってないと思うんですけど、御心の方がですね、行けるようにまたお祈りしてですね、行きたいと思います。今のところ16名ですね、方が行くことになっています。で、日本との時差は、キリシタはマイナス6時間ということです。で、夏時間ということなので、そのことも覚えてですね、お祈りしていきたいと思います。ですね、あと白馬キャンプが行われます。さっき紹介映像を見ていただきましたけども、 23日が、ブレイクサミットキャンプですね。24日から26日が本キャンプとなります。ぜひそういう導かれ方参加していってですねいただきたいと思います。で素晴らしいロケーションなのと銀座があるのもそうですし、そこで正解とかまたコスプレコンテストとかですね行われますので、本当に素晴らしいメニューもたくさん用意されています。で今年はですね新井浩二先生が馬橋キリスト教会の新井浩二先生ですね、ずっとこのカリスマな大教をこう牽引してきたと言いますか、もう神様導いておられるんですけど、その日本のキリスト教会の中でカリスマな大教をずっとこう騎士としてですね成し遂げられた方ですけど、神様この方を導かれてもこう特別な御心があると思います。また癒しの集会を持たれるということなので、新井先生を通して癒しの集会がなされますので、ぜひ期待していただきたいと思います。あとイスラエルから美香子さん先ご家族で帰ってこられて証があると思いますので、ぜひですね期待して見てですねいただきたいと思いますですね。もしかしたらオンタイムとかもなんか一部あるのかもしれないですけど、ですねお祈りください。またご参加ください。今からまだまだ募集参加申し込みを受け付けてますので、西日からの方ぜひですね見ていただきたいと思います。また今ちょっと無理という方もですねぜひ祈っていただいて、神様はこう奇跡をなさいますので、経済的な面とかご家族のこととかお仕事のこととかも奇跡なさいますので、ぜひ祈っといてですね、導かれる方は祈っといていただきたいと思います。それとですね、日本新聞も出てますので、ぜひまた見ておいていただきたいと思います。癒しの集会のことも言ってました。あと祈りの時間ってですねありますけど、今度はインターネットでお祈りの時間っていうのをですねスタートしました。やっておけですね、そして皆さんからいただいた祈りのリクエストを一つ一つ匿名で紹介して、視聴者の方々と心を合わせて祈る映像番組なんですけども、ですからこうテレビのようにこう見ながら映像を見ながら一緒に祈るっていうですね番組、1時間番組になってます。火曜日の夜の10時から11時ですけども、ぜひですねそこに、また皆さんの方でもですね祈りの課題があったらですね送っておいていただきたいと思います。これは猫がいなくなってしまって行方不明になっていて、それでその猫が見つかるようにって祈ってもらったら帰ってきたっていうですね、どのぐらいなかったんでしょうか、1週間ぐらいなかったんでしょうか、2日間ぐらいですかね、なんか戻ってこれたということで、なんかすぐ祈りの答えがあったっていうですね証がまた載っています。ぜひ言っていただきたいと思います。からあとまどかさんのですねこう背骨と膵臓炎の癒しの証が載っています。神様癒し主ということですね載ってます。ぜひ癒しの必要な方々にですねまた新聞を読んで用いていっていただきたいと思います。私たちもですねその新聞とか月刊誌を読むだけで信仰が強められていくんですね。信仰を聞くことからってありますので、読んでるだけで私たちの信仰というのはこう強められていきます。ですから御子新聞買ったり月刊誌を買って読んでいただいてですね内側をですね詰めていっていただきたいと思います。読んでると私たちが神様だったらそのぐらいできるってことですね、信仰が与えられていくので、ぜひですねまた読んで用いて、またいろんな方々にも用いていってですねいただきたいというふうに思います。ですね、それから安らぎの札の13種の募集がですね今なされています。7月いっぱいということですけれども、ぜひですね13週いろんな方々がですね神様が用いられるので、導かれている方はですね作詞だけのものもありますので、特に詩編とか読まれていて、詩編ですごくなんか神様導かれた詩が詩編の中で作れたらですねそれを用いたりですねしていっていただきたいと思います。で今年ブレイクしたですねダンスダンスとか哀れみ富田もとか、そういう歌はこうその人たちが 私はもうやめた方がいいんじゃないかですね、作詞作曲をやめた方がいいんじゃないか、もう才能がないとか言ってですね、または私にはそういう才能がないと言ってた方々が用いられてるんですね。だから自分の判断ではなくて、ぜひですね、主に委ねて、主が導かれたものはどんどん出すということをですね、していって、作詞でも作曲でもですね、していっていただきたいというふうに思います。主が用いていかれますので、主に期待してですね、いっていただきたいと思います。今年も素晴らしいですね、合唱ができていると思いますので、主に期待していきたいと思います。それからパール牧師、秋元牧師の正解なんですけども、福岡、ここが8月5日から7日にですね、来られます。その中で、福岡は5日の13時から、農民会館というところですね、今泉にあるんですけども、ちょっと長いところですけども、駅からすぐですので、そちらにですね、行いますので、ぜひお祈りくださり、いろんな方々を誘ってですね、いらしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。あと教会で今ですね、スカイプの祈りというのを始めています。それで普段祈祷会、蒼天祈祷会とかもスカイプでお祈りしてるんですけども、個人的にですね、10分でも祈りたいという方はですね、一緒にお祈りしたいと思いますので、ぜひ時間が合えば、会う時間でするっていう形になりますけども、お互いの課題とかもですね、お祈りしてできたらなと思っています。あまり時間が取れない方もですね、10分ぐらいとかだったらですね、いいかなと思いますので、ぜひ心を合わせて祈ることがすごく大事だって聖書にありますので、祈るなら主は聞いてくださると書いてあるので、心を合わせてですね、祈る時をまた持っていきたいと思いますので、またこれインターネットの環境がないとダメなのでなんですけども、仲介とかとかですね、参加していただきたいと思います。それではですね、御言葉に、入っていきたいと思いますけれども、外部献金のお祈りをいたします。6月分ですね、私たちの教会では全献金額の10分の1を他の働き方に捧げていますけれども、6月分の2万5200円をですね、主にお捧げしたいと思います。お祈りいたします。愛する神のお父様、感謝します。教会の経済、主催の経済を祝福してくださっていることをありがとうございます。6月分の2万5200円を神様のこの外部の働きのためにお捧げいたします。あなたがこれを整備してくださり、豊かにこの外部の働きを祝福してくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、またお祈りください。また、それではですね、今日の御言葉のところに入っていきたいと思うんですけれども、ずっとですね、三条の説教の、三条の推訓のところをですね、三条のメッセージのところをこう学んできました。でここでイエス様は5章6章7章とですね、マタイの福音書5章6章7章と大事なことをですね、語ってくださっているんですが、今日はその最後のですね、締めといいますか、まとめみたいな感じですね、イエス様が語っておられるところです。ですからすごく大事なですね、ところであるということも覚えていただきたいと思います。で、24節からですね、お読みいたします。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。だからっていうのは前のことを受けているわけですけど、ですから5章6章7章で書かれている前のメッセージを通して、そして私のこれらの言葉ですね、今三条のメッセージですけど、人を許しなさいとか、裁いてはいけませんとか、求めなさいとか、主を神の国と神の国を第一にしなさいとか、迫害されるときは喜びを取りなさいとか、いろんなことが書かれていましたけど、この言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができますと言っています。で、賢い人だっていうふうに言ってるんですね。で、25節、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。26、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエスはこれらの言葉を語りたとありますね。で、ここでこの今までのメッセージの中にもですね、 ブドウとイバラとか狭いものと広いものとかそういう対比をエッサンされているところが多いんですけども、ここでもですね、この岩の上に家を建てた人、そして砂の上に家を建てた人の対比があって、賢い人と愚かな人というふうにこう分けています。そしてそれがこう明確なんですね。で、ルカの福音書の方では地面を深く掘り下げている賢い方の人ですね、岩の上に建てた人とあります。ですから家っていうのはこう、あんまし上手じゃないですけど、家があるとするとですね、こう2つ家があるとするとどちらもですね素晴らしい家なんですけど、そしてどちらも同じ土の上にですね、地上の上に建っていて見た目は全く変わらないんですね。 でも一つの賢い方の、方の家は、こう土台を深く掘り下げてありますから、深く深く掘っていって、こう下の方に岩盤ってあるんですね。土をずっと掘っていくと、まあ、場所によって違いますけど、こう低いとか1メートルとか1メートル50ぐらい掘るとこう岩盤っていう硬い部分があるわけなんですね。で、そこにですね、そこまで掘って、硬いところあるところまで掘って、でここに石をですね詰めて、でこう土台を築いて、でそして家を建てた人をですね、この人は賢い人であって、その嵐が来た時で、この家っていうのはですね、私たちの人生を表しています、ですね。なんでこの私たちの人生にいろんな問題が起こってくるんですね。風が、何でしたっけ、雨が降るですね、まあ、ちょっと今梅雨時で雨降ってますけど、で洪水が押し寄せる、風が吹くですね、その家に打ち付けるっていうことがですねあるわけですね。ですからこう一重二重三重とこういろんな困難や問題が起こってくる、例えばですね、そんな状況の中でいろんな問題が起こってくる中で、それはこの賢い人の家にもですね、愚かな人の家にもその問題っていうのは同じようにこうやってくるわけなんですね。ですから神様に私たちが、まあ、従っているからといってですね問題がないかというとですね、そうではないということなんですね。ただ賢い人の家は雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたけども、倒れませんでしたとあります。で岩の上に建てられていたから、こうしっかりとした岩の上にこう土台を据えているので倒れなかったって言ってるんですね。で私は長野のこう生まれなんですけど、向こうはちょっと冬が寒いんですね。で冬地上が30センチぐらいですね、こう地表が凍ってしまうんですけども、なので家を建てるときにですね、1メーター50ぐらいで掘って硬い岩盤の上にですねこう家を建てるんですね。基礎っていうのをやってですね建てます。でそうしないとですね、春になってどんなに新しい美しい家を建ててもですね、基礎をちゃんとしないでこう建ててしまうと、こう春になったらドアが開かないとかですね、家が傾いてるとかですね、そうなってしまうわけです。なぜかというとこの地面が凍るの で春になると上がったり下がったりするんですね、溶けてきて、そうするとも家がこうガタガタになってしまうわけです。なのでこう家もそうなんですね。あと道もそうなんです。道も深く掘って石をですね、まあ、私開拓農家だったんで、みんなでこう石を集めてきて、畑の石を集めてきて、それをこう道路に敷くんですね、深く掘って。そうしないとウェーブのすごい道になってしまうわけですね。なのでこうしっかりさせておくわけです。でも私東京に行った時にですね、東京に出て住み始めたらですね、こう建築してるのを見たらなんかささっと早いんですね。ちょかかっと掘ってですね、アパートとかパッと建ててしまうんですね。こうアパートを2階建てなのにこれでいいのかとかですね、いつもこうびっくりしてたんですけど、まあ、今の言葉で言うとサクッとですね、サクッと建てるわけですね。でもいいのかと思ったんですけど、でもその場所が違ってですね、やっぱりあったかいところはそれでいいんだなと思うんですけども、でもいずれにしてもこの土台っていうのはですね重要であるということなんですね。で岩っていうのはイエス様のことを意味していますね。イエス様の御言葉ですね。イエス様が語られていること、皆さんに語っている、個人的に語っていることもそうですね。そしてそれから、神様の御心ですね。御心を行っていること、それは重要なことであります。そしてイエス様ご自身のことを言っています。こういったことをですね表しているわけです。岩っていうことはですね、 だから神様の御言葉に土台を置いている人、神様の御心を行っていく人、イエス様ご自身に信頼して、神様に従っていく人は、揺るがないっていうことなんですね、ことを言われています。ですから、まあ、私たち揺るがない歩みをですね、したいなと思うんですけども、そのことをですね覚えていきたいと思います。でですね、まあ、人生にもいろんな問題が起こってくるんですけども、この時代っていうのは特殊なんですね。今私たちが生きている時代っていうのは特殊な時代で、そのいわゆる選手が成就してきている時代であるわけですね。 EU が、ヨーロッパが一つになってきたりとか、こう東日本大震災のように災害がですね、災害が大きな災害がどんどん起きてきたり、飢饉とか、それから疫病ですね、いろんなこう、対応できないような病気がこう起こってきたり、そしてもう一つは経済問題ですね。世界的な経済不況とか、そういうことが起こってきています。それは聖書に書かれていることなんですけど、それは終わりの時代に起こってくることなんですね。ですから私たちっていうのは、その確かに人生に問題も起こるんですけども、時代としてもですね、非常に困難な時代にですね、つまりこう生かされているんだってことを覚えていただきたいと思います。だからなおさら私たちはここにですね土台を置くならば、神様倒れないって言われてるんですね。倒れないんですね。だから私はここに土台を置く必要があります。で、それはですね、その白黒はっきり出てしまうということなんですね。24節見ていただきたいと思うんですけども、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆と書かれていますね。そして26節で、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行えない者は皆と書かれています。だから行う人は 100%、 行わない人は 100%、 行う人は 100% 守られるし、行わない人は 100% 揺るがされるということを言ってるわけなんですね。それこそすごい、なんて言いますか、こう神妙なことであるということをですね、イエス様は言っています。で、 ですからこれは例えば私が牧師だから大丈夫かとか、そんなことは全然ないわけですね。こう神様の言葉に私が例えば信頼し従わないならば、砂の上に立ててるっていうことになるわけです。で、そしてこの言葉っていうのはですね、そのクリスチャンとノンクリスチャンの違いっていうよりも、もちろんそのイエス様を私たちの救い主、罪からの救い主、罪の身代わりの十字架を、こうイエス様の十字架を信じたら救われて天に行くことができます。でも私たちがクリスチャンになったら、もう岩の上に立てたことになるかっていうと、そう、信じれば岩の上に立てたかというとですね、そうではないわけなんですね。クリスチャンになったっていうのは、こう岩の上に立つことができる権威をもらったって、権利をもらったっていうことなんですね。でそこから私たちがどのようにこう歩んでいくのかっていうのは、一人一人にまた一人一人の問題であるっていうことを覚えていただきたいと思います。ですから救われてもクリスチャンの時と同じ考えでですね、私たちが同じ価値観で歩んでいくならば、砂の上にですねこう立てたものとなっていってしまうっていうことなんですね。ですから私たちはこうそのことは注意してですね、神様の言葉に従っていく必要があります。で、これらの言葉を聞いて行うものはってあるので、ある方はですね、こう立法的に捉えてしまって、良い行いをしようっていうふうにして、ね、考えてしまうんですけども、これは御霊の良い行いというのは御霊の身の結果であってですね、中心はイエス様の言葉はですね、信仰を持って受け入れて、そのイエス様の信仰を中心としてこう従っていくっていう、そのことがですねポイントであります。だから迫害されたらですね、喜べって言われたら喜んでるわけですね。神様に顔が引きつっててもいいので、喜んで神様ありがとうございますとかですね、人は裁かないとかですね、それから人を許すとか、たくさん書いてありましたね、ところに。それから心配しないとかですね、何を食べるか何を飲むか何かとか心配しないとか、まず第一に神の御国を第一に求めなさいとか、いろんなことが書かれていました。で、また求めなさい、そうすれば与えられますとか、たくさんのことが書かれてきたわけですけど、狭いものから入りなさいということも書かれていました。で、私たちその言葉を覚えつつ、それをこう私たちがこう神様にやって応答していくですね、ことが重要であるわけですね。そしてまず私たちが全てのことを感謝しているときに、私たちの歩みっていうのはこう正しく修正されていくんですね。なのでまずですね、何があってもこう感謝するっていうことをですねしていきましょう。それは私たちの歩みをですねこう正しく修正してくれるんですね。 そしてまた教会がこのキリストの体である教会に私たちがつながっているとですね、この土台であるキリストにつながっていると私たちはこの守られていきますという強力な力をですね、その中でこう神様の力を見ていくということをですね覚えていただきたいと思います。あの鉄鋼王って言われているそのカーネギーって方がいます。あのカーネギーホールを作ったカーネギーですね、鉄鋼王って言われてですね、彼はですねすごいお金儲けをしていったんですけども、人々からはですね金儲けをしているけどバカだとかですね無能だとか才能がないとこう人々に言われ続けたそうなんですね。でも彼は確かにですねそうなんですけど、忙しければ忙しいほど近所の教会に行ってまずすぐ15分くらいですね静かに祈る時を持ってですね、それでまた仕事をですね続けていったそうなんですね。で彼はその批判する人たちにですね、その通り私は能力のないものですって言ったんですね。でもその分いろんな人たちに助けられてですね、自分はそして神様に助けられて来ましたっていうことを言ってるそうです。で彼の土台っていうのはその彼の自分の能力とか力とかじゃなくてこう神様ご自身だったんですね。でその時に主に寄り頼んでいった時に神様が守ってくださり、神様が助けこの彼の能力が足りないところをですね助けてくださる人を与えてくださりですね、働きを進め成功させてくださいました。で私たちの歩みにおいてもその中心はこの神様であるということですね。多くの方は真面目にやってると思うんですよ、世の中の人ですね。今日外でこうやって働いている方々いますけど、本当にですねこう真剣にこう家族のためにまた、この生活のために真剣に働いておられると思うんです。でもそれは素晴らしいことなんですけど、その土台は何かっていうことは確認しておく必要があるわけですね。それは私たちを真に支えているのはこう神様であるということなんです。で健康においてもですね、仕事においても、家庭や学校においてもですね、真にこの土台は神なんだっていうことですね。私たちは何か土台がなければ何もないのと同じものであるっていうことですね。どんなにこう見た目がこう素晴らしかったとしてもですね、それは簡単に崩れていくものであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で人っていうのはですね、こう目に見えるところに、自分もそうなんですけど、目に見える土台を土台にしようとするわけですね。経済があるとか健康があるとか、またこういうこの学歴があるとかキャリアがあるとかいろんなものがありますけど、その私たちは目に見えるものをそれを無視するっていうことではないんですけども、ただ目に見えるものをそれを土台にしてしまう、それは素晴らしいものなんですけど、土台にしようとする傾向があるんですね。しかし神様に信頼し従うっていうこの土台は目に見えないんですね。この土の下にこうあるようにこう目に見えないものであります。だから一人一人ですね、私たちがこう神様に信頼して歩んでいても、それは目に見えないものなんですけど、でもそれは確かな土台であるということですね。安定した土台であるということを覚えていきたいと思います。でもちろんその試しとかはあるわけなんですけども、それはすごく、私たちをですね、強めていくものであります。ですから私たちですね、問題が許されたら、祈ってですね、神様の言葉を求めていきましょう。でその言葉が来たらですね、そのようになっていくので、私たちはその言葉に受けるっていうことをですね、成していきたいと思うんですね。で私は献身した時にいくつかこう言葉が与えられたんですけど、その言葉ってのは今でもこう生きてるなと思うんですね。確かに。で本当にこう言葉を受けるっていうのはすごく重要であります。ですからどんな大きな問題が来ても、私たちがこう言葉ですね、個人的にも神様からの言葉を受けて祈ってですね、聖書を読んで、受けていく中で、その言葉に力がありますし、言葉を通して神様は勝利を表されるので、そこにしっかりと立ってですね、言葉が来たらもう勝ちって言いますか、そういうものであるということを覚えていきたいと思います。でも言葉が来てもすぐにならない場合もあるんですね。それは訓練であって、神様を信頼するっていうのを訓練の中心は神様のことを信頼するっていうことなので、そのすぐにならない場合もですね、すぐやけになってしまったりですね、もう諦めてしまったりするんではなくて、主は答えてくださってるんですが、信仰を強める訓練も与えてくださるので、感謝してですね、忍耐して神様を待ち望んでですね、歩んでいきたいというふうに思います。 で28節からまた見たいと思いますけども、ですね、ですからちょっとまとめますけども、その私たちははっきりとですね、はっきりとしてしまうということなんで、白黒はっきりしてしまうんですね。神様に、イエス様の言葉を土台として、イエス様のご自身を土台としているものは皆とありますから、それは 100% 守られますし、そうでないのは 100% そうでないと 100% 倒れるぞって言ってるんですね。でこれは何かこうすごくはっきりとした結果に現れてしまうっていうことですね。言っておきたいと思います。なので私たちはこう神様の言葉に信頼する歩み、従う歩みっていうことをですね、成していきたいと思います。でまず感謝するとですね、まずそのことで神様の言葉に従うことになりますし、正しい土台に立っていくことになるので、まず全てのことを感謝し、その中で神様の問題の解決とか示しをくださるので、その示しに従っていくっていうことをですね、成していきたいと思います。そして28節ですけれども、イエスさんこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。というのはイエスが立法学者たちのようにではなく、権威などのように教えられたからであるということですね。で、イエス様は立法学者たちはこう、言い伝え伝統をですね、こう語っていったわけです。伝統にまたより頼んでいたわけです。前からこうなってきたから、こうやってやってきたからこうだっていう、その伝統に入れたんだわけなんですね。でもイエス様はの権威っていうのは、上から来る権威であって、神から来る権威であってですね、その権威に立って語っていかれたっていうことなんですね。で、ですから、そのことを覚えていただきます。ペテロは水の上を歩いたんですけど、それはイエス様は、イエス様だったら来なさいって言ってくださいって言ったわけなんですね。言葉をくださいって言ったわけです。そしたらイエス様は来なさいって言ったんです。で彼はその人類史上初めてですね、湖の上を歩くっていうですね、彼は漁師でですね、何十年もですね、プロで、ガレラ湖で働いてきましたけど、ガレラ湖の上を歩くなんてことはですね、もうもちろん初めてだったわけです。でも彼はイエス様の言葉に従って船から踏み出していったんですね。その時に奇跡を見ていったわけです。でも風を見て怖くなってですね、イエス様から目を離れた時にこう沈んでいってしまうんですが、すぐ助けられていくわけですけれども、この時もイエス様の言葉に権威があるんですね。来なさいと言われたら行けるっていうことをですね、私たちは覚えていきたいと思います。でイエス様の言葉には最高の権威があります。イエス様ご自身ですね。ですので神様語ったことをそのままなされます。だから神様語られたことをしっかりと握っておいていただきたいと思いますですね。で、そして皆さんですね、私たちも言葉、私たちにも権威ある神の言葉が委ねられています。なので、お母さんに対して、お父さんに対して、家族に対して、友人に対してですね、夫に対して、妻に対して、神様の言葉を語る、職場で神様の言葉を語るということですね。もちろん福音を語ることもですけれども、大丈夫だよとかですね、神様からの何て言いますか、こう、その時神様が与えられる言葉を語っていくということをですね、成していただきたいと思います。今本当に不安と恐れの時代にこう入っていると思うんですね。それは正しい意味で、それはある意味正しくてですね、本当に黙示録の時代に入っていくので、厳しい時代に入っていくんですけれども、でもその中でイエス様の言葉には権威があるんです。で私たちはそれを委ねられているので、私たちも他の人たちにですね、このイエス様の言葉をですね、語っていきましょう。その言葉はですね、その人を生かします。そしてその人に希望を与え、その人を救うものとなっていくのでなります。ですので神様の言葉をですね、私たちは自分も受けること、そして神様の言葉を語るっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。で権威ある言葉ですね、イエス様の言葉は権威があったっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、こう時代が大きく変わっていく時に来ているので、私たちもはっきりと土台ってことに関してですね、確認してですね、ここにあるならば私たちは大丈夫なので、どんな嵐が来てもですね、大丈夫なので、そのことを覚えていきたいと思います。今大企業のもですね、潰れるようなこう厳しい時代といいますか、さっきこう そういう時代になってきています。確かに先見の目ですね、先のことを捉えて成していくっていうこともすごく大事だと思うんですけども、そのやっぱり人の目を超えたことが起こる時代になってきていますので、本当に私たちはこう土台をここにですね、イエス様に置くっていうことをさらに熱心に求めて、イエス様に寄り頼んでですね、歩んでいきたいというふうに思います。カネリが逃げるようにしてですね、教会に来て15分こうやって静まって祈ってたってですね、なんかこう彼が本当にこういかにこう仕事の中で神様にですね、寄り頼んでいたのかっていうことをですね、見ることができると思うんですが、私たちも主に寄り頼んでですね、本当にこう主の勝利を見ていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。この御言葉をありがとうございます。このイエス様の言葉に信頼し従う者は揺るがされることがないことをありがとうございます。本当にこう、さまざまなことがこう根底から揺るがされるような、こう時代となってきていますけれども、その中で私たちが本当にこう変わることのない神の言葉に信頼し、イエス様ご自身に信頼して、一歩一歩さらに歩んでいくことができるように、またキリストの体であるこの教会の中で私たちが力を受け、または恵みを受け、その中で歩んでいくことができるようにさらに導いてください。また私たちの都市主が勝利をこの時代にあって表していかれることを感謝いたします。私たちもイエス様が語られたように権威ある言葉を持って神の言葉を語っていけるように、どうぞ助けに導いてください。さあ、癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また、罪があると妨げとなりますので、短くこの悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの名を褒めたたえます。今私たち一人一人の必要をご存知であることで、主がご存知であることをありがとうございます。で、痛みや苦しみもご存知であることをありがとうございます。でもその上で神様が最善の御手を持って私たちを導いておられることをありがとうございます。今一人一人の問題に触れてください。体の問題、心の問題、また経済の問題、神様人間関係の問題、お仕事や家庭の問題、またこの将来の問題、一人一人の問題を触れてくださり、学校の問題を触れ、主の御業を表してくださることをお願いします。オンタイムの見ている方々に一緒に触れてくださり、主の御業を表してください。イエスキリストの名によってこう病で生まれ力を縛る、イエスキリストによって人々の体と精神を命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、なんかこう自律神経とかですね、神経とかホルモンのためにします。イエスキリストのその方々の自律神経の働き、ホルモンの働きをイエスキリストの命によって正常な状態に戻る、更年期障害や、またいろんなこうホルモンのバランスをイエスキリストの命によって正常な状態に戻る、またこの、こう頭痛がですね、なかなか止まらない、なくならないようにします。イエスキリストのその方の頭痛の症状をその方々の症状さ、眠りがですね、ちょっと浅い方、眠りがよくこう取れない方のためにします。イエス・キリストの名によってその方の眠りを妨げるもの、イエス・キリストの名によってもしかもしかる、脳の働きを正常な状態に戻る。この困難や問題をこの感謝していきなさいと称せられます。その中にこの宝が用意されていると称せられます。あなたはこう困難や問題を抱きしめ、また感謝をしていきなさい。その中にこうあなたの対する私の祝福が豊かに用意されていると称せられます。ちょっとですね、膀胱とか腎臓のためになります。イエス・キリストの言って、泌尿器科、膀胱、腎臓、またそのこの働きをイエス・キリストの皆によって見せる正常な状態に戻る。感謝します。またちょっと視力がちょっと落ちてきているためにします。イエス・キリストの方の視力や、白内視、緑内視を、また目の問題をイエス・キリストの皆によって見せる正常な状態に戻る。ある方はこの感謝していく中で言葉がはっきりと与えられていきます。あなたはその言葉をしっかりと握りなさいと幸せになります。その言葉は私からあなたに与えたものであり、その言葉を私が成就すると幸せになります。 感謝します。私たち一人一人の必要をご存じであり、満たしてくださることをありがとうございます。また私たち一人一人の祈っている方々の必要をご存じであり、その方々を癒し、また解決してくださることを感謝いたします。イエス・キリストの一人一人の体と精神に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ。私たちに祈っている方々の精神と体に命ずるイエス・キリストの命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝します。改めて祈ります。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。助かりあるいはお祈りします。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。